DX 時代の勝ちに行く組織マネジメント。
お疲れ様です。株式会社ダズリ代表取締役鈴木明です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早いもので今年2025年最後の配信、ということになりました。
そうか、さようなら2025年ですね。
もう行ってしまうのね、2025年。
本当です ね、
ね、マネジメントする際に持っておきたい区別のお話を伺っておりますが、今年最後のテーマは何でしょうか。
はい、事実と解釈を区別するという、まあ、非常にシンプルな、はい、お話にはなりますが、
私新入社員研修の時にですね、はい、上司に報告する時には、うん、事実と自分なりの解釈を混ぜて話しちゃダメだよ、報告は気をつけるんだよ、事実を事実として伝えるんだよ、はいはいはい、っていうことをね、
はい、
よく話をします。
なるほどね。いやでも本当そうなんですよね。基本の基というか、
はい、
うん、ここの部分をしっかりできてるできてないとだと、いろんなことがだいぶ変わってくるなっていうのは、はい、思うんですけど、はい、今まさに土井さんおっしゃってくださった、新人の時に言われるけど、
言われるけど、
実際、うん、職場で働いてみると、上司とか、さらにその上の人たちとかが、解釈で動いてんな、みたいな感じのとか、いっぱい感じたりね、あると思うんで、はい。
ね、改めて基本の木に帰りましょうっていうことですね。
そうです。別にね、解釈がダメだと言ってるわけじゃないんですけど、しっかりね、はい、区別をした方がいいかなっていうお話で、改めてでいくと、まあ、事実は誰が見ても一つのものであって、
うん
うん、解釈は、無数、本当に人の数だけありますよっていうような形です。まあ、よく、こうね、例えられるのが、コップに水が半分入ってます。
はい。
みたいなもの。
うんうんうん、
まあ、それもなんか半分っていうのも解釈だみたいな感じだったりするんで、じゃあ実際事実は何だっていうと、コップの水の量は、まあ、例えばコップ 200ml に対して 100ml が入ってますと。
うん、はい。
そこまで突き詰めるのが事実ですよっていう話で。で、解釈は、まあ、さっきのコップの水は半分だも解釈ですし、
うん、
コップの水は半分しかないって思う人もいるかもしれないし、
はい。
まずなんか、あ、水があるっていいね、みたいな、なんかちょっと、こう、斜めみたいな解釈もする人もいるかもしれないけど、っていう。
そうか。
はい。まあ、そこはもう無数ですよねっていう。
無数ですよね。
はい。なんかそんな、本当にそれぐらいシンプルなんですけど、
うんうんうん、
日常的に過ごしていると、多分ここの区別ってしっかりできてないまま、いろいろ、いろんなことを問題だと捉えてしまったりとか、はたまたなんか、凹んでしまったりとか、
ある。
なんか、はい、起きてるじゃないかなっていう、そんな感じですね。
そうですね、
うん。
もうこれ日常の中にいっぱいありますね。
うん。うん、山ほどあると思います、これ。
ありますね、うん。なんかこう、これ、なんか、怒ったことに対して、わー、これは大変だっていうふうに思う人もいるし、うん、同じことを、身の上に起こっても、
うん、
ああ、でも、こう考えたら、よかったよねっていうふうに捉えられる人もいるし、まあ、そう、いろいろありますよね。
いや、本当にそうだと思いますね。事実一つを。どういうふうに捉えるかは本当に千差万別ですし、
うん、
で、その違うからこそ、この状況下でどういう解釈をするかによって、はい、その先がやっぱ変わってきたりとか、するっていう感じかなって思ってて、で、私、これ自体は、なんか実際に事実と解釈区別しましょうね、みたいに言われたわけではないんですけど、
はい。
職業上、結構解釈を、解釈というか、区別をせざるを得ない状況っていうのが多かったんで。
うん、おっしゃいますと。
IT 関連だったので、
はい。
例えば何か、物、 トラブルっていうのも解釈なんであれなんですけど、
ああ、トラブルも解釈。
事象が発生したときに、バタバタと、いや、大変だ、大変だ、とか言っても何にも解決にもならないので、相手機械ですしね。だから、
はいはい、そうですね。
つまりは何が起こってるんだ、みたいなところを、本当に事実ベースでちゃんと見ていかないと、何が起こってるのかがまずわからない。
ああ、
で、
そっ
それ
か。
がわからないと、対処のしようもないし、対策も立てられないし、みたいになっていくので、しっかりなんかそこは、分けてみるようになった感じで、で、さらにそれを強めた出来事があって、当時、もう何年、だいぶ前だったと思いますけど、いくつかあるプロジェクトのうちには、サイトの運営をしてたんですね。で、まあ、クライアントさんから、依頼を受けてやっていて、サイト構築とかもやってたんですけど、まあ、その運営中に、サーバーがダウンしちゃったんですよ。
わらららら。
で、まあ、サイトが止まったんですね、つまりは。
おー、焦りますね。
そうそう、やべえと思って、
へえ。
なんか、これを事前に言ってなかったし、やばいトラブルだと、サイト止めちゃいけないよな、みたいな感じで、めっちゃ怒られる、やだなって思ってたんですけど、実際に小倉さんに事実ベースで、伝えたんですよ。そしたら、それくらいで済んでよかったんです、よかったですね、みたいな感じで、言ってきて、拍子抜けして、
拍
あ
子
れ？
抜けですね。
そうそう。トラブルじゃないんだ、これ、みたいな感じになって、まあ、トラブルじゃないって言うと言い過ぎかもしれないけど、少なくとも、先方としては、まあ、許容範囲ですよ、という感じだったので、そうか、勝手にこれ騒いでただけだったな、みたいになって。はい、なんか、そんな出来事がありましたね。
わあ、そうですね。わあ、これはもう、わあ。
そうそう。だからね、結構、やっぱね、立場が変わったりとか、ところ変わればみたいな形で、この同じ事実なのに、ああ、見方全然違うなとか、捉え方全然違うなって思って、はい、そこからは、やっぱなんかしっかりそのあたりを確認するようになりましたね。
そういう時のコツって何かありますか？今解釈にちょっと私突っ込んでるな、みたいな。
でも本当シンプルに、つまり何が起こってるんだろうっていう感じで考えるっていうのを私はやってますね。なんかこう、人とお話をしてたりとか、まあ、特に、ここ最近だと、人についてのお悩みを聞くことが非常に多かったりはするんですけど、まあ、最近誰々がやる気がないんだよね、とか、なんか受け身で困ってるんだよね、みたいな話をされたときに、どういう状態を見てそれを、そういうふうに思いましたかとか、何が起こってますかとか、事実は何ですか、事実は何ですかっていうか、まあなんか、そんなような聞き方は結構しますね。
確かに今おっしゃったやる気がないとか、受け身なんだよねっていうのは解釈ですよね。
そうなんですよ。なの
本当だ。
で、実際はどうですか？みたいな感じで聞いていく形ですね。
そうするとまた新しい視点が生まれたりとかするんですね。
本当に。で、例えばなんかこれ、いや、本当この事実と解釈の区別って、シンプルだけどすごい強力な区別だと私は思っていて、まあ、さっきの、で、人を見てみたいな話でいくと、まあ、結構こう、ワンオンワンをやられてる企業さんが多いじゃないですか。
そうです
で、
ね。
で、ワンオンワンをどうしたらいいかわからないんですみたいな話とかも非常によく聞いたりするんですけど、なんか、例えばその時に、いや、最近ちょっとしんどいんですよね、とかって言われましたと。で、そこに対してなんか、いや、そうなんだ、しんどいんだね、大変だね、みたいな感じで、共感で済ますんじゃなくて、
寄り添っちゃうので済ますんじゃなくて。
そうそうそう。なんかそこをちょっと対話の入り口として、で、そっか、で、何が起きてるの？とか、今どういう状態なの？みたいな形で、 事実は何ですかって聞くんじゃなくて、
うん。
事実を、拾えるような問いかけをしてみると。で、例えば、いや、今、こういう状況なんですとか、こういうことが起きてるんですみたいな話があったときに、で、部下はそれを、しんどいって捉えるんだと。で、そこでまず、部下の解釈の仕方みたいなのを、
あ、本当だ。
学ぶことができるし、知ることができるし、で、なんだったら、それに対して、いや、こういう見方もあるじゃんとか、こういうふうに捉えたらどうっていうアドバイスもできるっていう。で、それがもし、部下に届いたんであれば、なんかよりハッピーっていう感じですし。なんか、そんな感じで使っていくと、もうそれでワンオンワンの時間って結構成立するんじゃないかなと思ってい
あ、そって
。
か、そっか、そっか、そうですね。
難しく考えるよりも。
いやー、この区別のすごい大事なところですね。
本当
ね。
に、ね、やっぱ人間は解釈をする生き物なんで、
自然にね。自然に、本当に。自
そう
然
なん
に。
ですよ。で、自分自身も解釈やっぱりしながら生きてますから、
そうですね。
なんかね、そこはそうなんですけど、自分は今、何を見てどういうふうに思ってんだろうなって、相手は今何を見てどう思ってるんだろうな、みたいなところを、まずなんかそこを意識するっていうだけで、見えるもの全然変わってきたりとか、コミュニケーションもやっぱね、その先、少し質が変わってくるんじゃないかなと思いますし。
そうですね、確かにね。なんか、自分一人で解釈してたら全然とんでもない、あさっての方向に進んで、なんか、で、一人で、苦労してみたりね、気苦労してみたりね。
まあそうなんで
堀
すよ
越
ね。
苦労みたいなのね。そんなのし
全
なくて
然
いいじゃ
ね。
ないみたいなね。
そうなんですよ。全然ありますからね。で、
ね。
実際ね、怒ってた事象を見てみると、
うんうん。
そんなことだったの?みたいな風になったりもするじゃないですか。
ねえ、それね、それはもったいない感じがしますよね。
そうなんで、結構、ここは、はい。なんかやっぱりね、気が動転したりとか、バタバタして忙しかったりとか、いろんなことがあると、このシンプルな区別も、なかなか持てなくなっちゃったりはするので、ぜ
おっ
ひ
し
ぜ
ゃる
ひ、
通
今
りで
一度、
す。
気をつけてもらえるといいかなと。思います。
ということで、2025年最後のお話は、事実と解釈を区別するということでした。筒井さんからお知らせお願いします。
この番組をブログ化しております。コーポレートサイトの方に載せておりますので、ぜひ文字からでもご覧になっていただければと思います。
そして皆様、ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。筒井さんへのご相談、お問い合わせについて、ポッドキャストの概要欄に問い合わせフォームがあります。ブログのリンクもこちらをご覧ください。
2025年もお聞きくださりありがとうございました。株式会社ダズリーの筒井千秋でした。
インタビュアーは土井さとみでした。来
来
年も
年もお楽
お
しみ
楽
に。
しみに。良いお
良い
年
お年を。
を。